皆さんこんにちは。 WWD ジャパンがお届けするサスナブルファッショントークは、サスナビリティにまつわるトピックスをざっくばらんにお話しする番組です。お届けしますのは木村と
向こうです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。木村さん、
はい、
先週いなかった、今週、昨日までいなかった。
そうなんです、
いつもいないね、モンゴル
今回なんとモンゴルにロロピアーナさん のご招待で行ってまいりました。
モンゴルいいな、行ってみたい国トップ3かも。
あ、本当ですか、
うん、結構すごいなんか憧れみたいなのがある、その大地を見たいっていうぐらいのすごい暑さすいません、多分ね、やばい、今日浅いことしか私言えないけど、いやいや、
でも私も本当モンゴルってで今ビバンっていう映画、
は
い、
ね、
ドラマ流行ってるじゃないですか、
うん、影響も大きいよね。
それしかなんかこう手がかりというか、
最初に砂丘みたいなところをテクテクと
そう、なんか急いでビバンを見たが、もちろん何 の助けにもならず、
出張に行く前にやったことはビバンを見ること
本当間違ってますよね。
いやいや、間違う、
方向性なんとなくこう現地の、まあ、そもそもシリーズ1は
ああいう場所でした。
ああ、
そうそう、何しに行ったんですか。
で、そのリョロピアーナが今モンゴルで開かれている COP17 っていう国際会議があるんですけど、そこに参加するってことで、
ちょっと待って、
行ってきたんですけど、
COP は11月とかにやってるじゃん。
COP
そうそうそう、その COP? COP?
カンファレンスオブパーティーズっていう、まあ、帝国、うん、締約国会議っていう、何の COP ですか。なんかそのCOPって我々がその WWD ジャパンで多分去年とかも取り上げてる COP30 とか、まあよくは聞かないけど取り上げてるものって、その気候変動に関する条約、うん、まあ COP ってその締約国会議なので、うん、いろんな条約に関しての COP が行われるわけですよ、うん、なので例えばその我々が取り上げる COP30 とかは、どうやって二酸化炭素を減らしていけるかっていう気候変動に関する COP、うん、で今回私が行ったのはUNCCD と言いまして、
何ですか、
United Nations Conversation to Combat Desertification なんですね。
すごくない、今何も見ずに行った
コンバットデザーティフィケーションで、その砂漠化に対して、うん、
コンバットする、
その対処条約、砂漠化対処条約、
国連砂漠化対処条約の締約国会議
なんです。なので、うん、もう例えば干ばつとか、うん、砂漠化とか、うん、まあ、土地の劣化とかに関して、うん、まあその190ぐらいのパーティーが参加してるんですけど、うん、その人たちがどうしていくかっていうのを話すものの、
やばい、COPデビュー
17回目、
17回、2年に1回だから、もうじゃあ34年ぐらいやってるってことですね。
そうですね、
2年に1回ですよね、これもね、確か
COP、 なので COP17 という、
あ、なるほど、え、すごい、
17回目に
COP デビュー、
COP デビュー、アフチを踏み入れてまいりました。
それは今回がモンゴルで行われていたと。
そう、モンゴルの首都はどこかご存知ですか。
ウラン、バートル、
はい、ウランバートル、でも
合ってる、ウランバートル、
ウランバートルというところで、うん、8月17日から、20何日までだっけ、28まで行われていて、
長いですね、結構ね、
2週間なんですけど、まあ、本日収録してるのがまだ27日なのでまだ開催、はい、
なるほど、その一部に行ってきた、会議に参加した。
もちろん発言はしませんよ、
求められた、
日本を代表して勝手に私なんかが言ってたらもう国際問題ですけど、それは
行われてる様子を、
そう、
取材するって
ことですかね。ロロピアーナの社長さん、うん、フレデリック・アルノさんが社長なんですけど、彼が、COP の一部の登壇されて講演をするという形だったので、
うん、
それをまあ見に行くっていうのがメインミッションだったっていう。
なぜロロピアーナが、あ、ちょっといろいろ私質問しか今日ないんですけど、本当に私の知識はビバンとゲル、
いや、そう、それで、そう、
馬、
でもなんかまあちょっと街の話をすると、
はい、
結構意外と日本との関係性はいろんなところで垣間見えて、例えば、うん、我々が発着陸したチンギスハン国際空港というのがあるんですけど、
チンギスハン
かみたいな、世界史でやったなみたいな、
うん、
の、 あのチンギス・ハン国際空港とかも実は日本の ODA で建てられていたりとか、あとあの、まあ、ホテルでチェックインするときにパスポート出すじゃないですか、うん、そしたらなんかホテルのスタッフの方がありがとうございますとか日本語で言ってくれたりして、結構日本語勉強している方が実は多いとか。
距離的にはどのぐらい
遠？成田空港で直行便で5時間。
あ、そんな遠くない。しかも時差もそんなにない。
時差は1時間。
1時間あ1時間だけ左っていうか地球正面に見て左に、はい、
地球正面に見て、お、あ、早い。
あ、そっか。じゃあ
なので
近いですね、
まあ、比較的近い。
なるほどなるほど。
でもなんか世界で最も寒い人の人、な、標高がすごい高いんで、まあ、日中は25度とか1度とかそれぐらいで過ごしやすいんですけど、夜は結構8度とか9度とか、もうすごい寒暖差があるような。
へー、もうなんか質問しかない。楽しかったですか？
いや、これチャット GPT 的に言いますとすごい認知負荷の高い3日間だったなっていう。
何チャット GPT 的にってじゃどういうこと？
いや、なんかやっぱ知らない
ことが多くて、
が多すぎて、うん、でやっぱりそのヨーロッパとかアメリカって、うん、映画とかもそうですけど、なんとなくこう自分の認知しているものと紐づけて考えやすいけれども、ウランバートルって全く私予備知識がない。
え、何に驚いたんですか？例えば、
例えばもう文字ですら、モンゴル語ですら私見たこと、
見ても何が書いてあるかは全然わからない。
聞いても一切こうなんか
英語とっかかりすらない。
そうそうそう、なんかヒントがない状態で、でも街の風景とかも、なんかこうすごい高層ビルが、建築中の高層ビルがたくさん ある奥にすごい広い山とかが広がってて、なんかここは綺麗とも言いづらいし、なんかこう自分の見たことのある景色とは全く違う。
見たことのない景色、聞いたことない言葉、食べたことないご飯。ご飯は、
ご飯はまあ中華系、ダンプリンとか中華系でしたけど。
英語は全然使えない感じですか？
いや、まあ、あの全然接客英語ぐらいはみんなさん使いましたけど、ドライバーさんとかはあんまり。
じゃ結構サバイバルみたいな感覚もある。
まあ そ, う、まあさ、うん、そんなに治安とかは全然、ね、うん、あのいいじゃないかなと思いますけど、う
ん、人は雰囲気はなんとなく日本に近いイメージがある。なんか、なんかこう人の見た目というか、なんかこう似てる雰囲気なんじゃないかなって勝手に想像してるんですけど。
似てる、どうだろうな、見た目ってことですか？
うん、
まあ、まあそうですね。なん
か同じアジア、
ラテン系とかの人たちはすごい違うとすれば似てる似てる、
こうちょっと親しみを感じそうだけど、でもやっぱり違う国感が。
そうですね。でやっぱすごい人口密度も低くて、そのウランバートルはもうモンゴルの人口の半分ぐらいが住んでるんですけど、それでもやっぱり日本、東京と比べると全然人口密度は低いし、で結構排気ガスがすごかったり。
ああ、そうなんだ。
まあ、標高が高いんで結構空気が薄かったりとか、なんかこう全てがまあ当たり前ですけど、
いいじゃない。めちゃこう
認知負荷の高い、
めちゃ自分ではなかなか踏み入れることのできない国、はい、場所、はい、会議、
そう、そこプラス、まあ、本丸はそのコップという、
そうですよね、
砂漠の話で、
その砂漠の中で砂漠に関する会議をするって感じ。どういう場所、国際会議場ですか？
なんか、会場自体は大阪万博に似てました。なんかそういう
開けてる感じな
場所に、いろんなこうパビリオンみたいなのがあって、たくさんのこう企業とか団体がブースを出して、で あちらのパビリオンでは会議が行われてみたいな感じ。
何をその会議で聞いたことの中で一番印象的だったことは何ですか？あれ首かしげてる
あ、そう、なんかやっぱそのコップで話されていることって非常に壮大なことなので、私がそこで 2,3 時間 いたことによって何かこう問題の核心が分かるとか、
そうかもね、
そういうことをむしろしちゃいけないなと思って、なんか分かってたふりをするのはやめようと思って、なんて言うんだろうな、やっぱ砂漠化っていう問題自体がすごい 私はもちろん取材をしたことがなかったし、うん、遠い
話、そう、日本からすると、まあ、どちらかというと雨の被害の方が大きかったりとかして、
まあ、そう、日本ではそうですよね。そうで、うん、まあ、なんだけれども、その、まあ、なんでロロピアーナがそこにいたかっていうことにもつながってくるんですけど、うん、ファッション産業にとってはめちゃめちゃ身近な問題で、うん、なぜならカシミヤの生産国だから、うんうんうん、でその、まあ、ロロピアーナってもともと向こうさんもよくご存知だと思いますけど、そのトップオブトップの繊維をずっと100年以上も追い続けている企業じゃないですか、うんうん、でそういうロロピアーナが見つけた、うん、使っているのがモンゴルのカシミヤで、まあ、40年以上前から調達してるんですけど、うん、まあ、そのカシミヤを生産するヤギさんたちがいる土地が今やっぱりすごい気候変動とか、うん、あとはあの増えすぎてしまう、あの、うん、花放牧で、
うん、緑を食べてしまうってことですか。
そうとかも、ヤギが増えすぎちゃうとやっぱりその草、土地のクオリティみたいなものも、うんうん、劣化みたいな、そう下がっていくとか、そういういろんな問題があって、
うん、なるほど。
それを根本的にロロピアーナは支援していこうということで、うん、2025年にあのレジリエントスレッドというプロジェクトを立ち上げて、これはあのロロピアーナだけじゃなくて、その UNCCD っていうその国連の今回行った条約のパートナーシップとか、うん、あといろんなサステナブルファイバーアライアンスとかいろいろパートナーがいるんですけど、いろんな現地のパートナーとも組みながらモンゴルのカシミヤの生育状態とか生態系そのものを守りましょう、支援していきましょうってことをやっている。
何がちょっと答えられないことを質問したら答えられないってほしいんですけど、その砂漠化した大地を前に人は何ができるのですかっていうのは、そのなんかすでに始まっている課題じゃない、うんうんうん、どんどん広がっているっていう中で、まあ、相手は自然と動物で、例えばそれを、まあ、すっごくアホなことを言うと、あの植林とか水を大量に導入するとか、うんうんうん、そういうことで解決することじゃどうやらなさす、もっと根本的なことじゃないですか、
うんうんうん、
そこは例えばは、例えばどんなことがされてるんですか、対策として。
レジリエントスレッドのプロジェクトに関して言えば、例えばそのヤギさんって草の根っこから食べちゃうから、
うん、
どんどんどんどん土地の品質が良くなく、土地のクオリティが良くなっていく、なっていく中で、こういう植物を育てたらいいよとか、そういうものを研究して、
うん、
その固有の草花の研究をして、それを牧畜民の人たちに教育していくとかっていうのも一つだし、あとレッドゴートって言われる赤い毛並みのヤギさんがいるんですね、
うん、
でそういうモンゴル固有種を、うん、あの増やしていく政策をしていたりとか、あとすごい面白かったのは、あのヤギだけケアすればいいとか、土地だけケアすればいいとかじゃなくて、うん、やっぱりそれを育てる人がいて、うん、そういうなんか、まあ本当生態系ですよね、うん、その生態系すべてをあの支援していかないと、この牧畜民たちの環境っていうのは守られないから、まあ、ワンヘルスアプローチってすごい言ってたんですけど、まあ、その人たちを支援するためになんかゲル、わかります、うん、あのちっちゃいテントみたいな、はい、
ようやく私が知ってる単語が出てきたぐらい、
うん、で遊牧民の人たちって移動するじゃないですか、うん、なのでそういう都市のインフラにアクセスしづらい人たちのために、こう移動式のクリニックみたいなのをこのレジリエントスレッドでは立ち上げていて、
うん、
そこには医療ももちろんあるんですけど、うん、獣医さんとかもいて、
うん、
まあこのヤギの調子が悪いんですけどとかっていうのもそこで見て改善していくっていうようなことがされている
。その産業自体がサステナブルになるように、土地だけではなくて、それに携わる産業に携わる人たちの生活に関してもこうサポートしていくっていうことも含めてっていう、う
ん、でなんかあのフレデリックさんがそのスピーチで言ってて、一番なるほどなと思ったのが、その卓越性、 エクセレンスというものはやっぱいい素材を見抜く目利き力とか、うん、クラフツマンシップとかそういうものだけでは到達しきれないと、うん、でそういう土地とか人間とか動物の全てのこう関わる人たちのウェルビーイングがあって初めて卓越性というものは、
うん、そうだよね、
あの到達できるっていうふうに言ってて、うん、あ、その考え方ってすごいユニークだし、うん、なんかすごい遠かった砂漠化とかの問題がなんかファッションに置き換えて考えてみると、うん、一つなんか関わりが持てるっていうか、うん、思いましたね。
なるほど。日本からはそのコップに取材に来ている人とか出展している人とかは、
あの日本の、あのブースもあったと思います、うん、で、私はそこは行けなかったんですけど、で日本のジャーナリストももちろんいたと思うんですが、あんまりやっぱその日本でもコップというとさっきの気候変動の話は取り上げられるけど、こっちの砂漠化条約の対処条約の話ってなかなかメディアでも上がってこないので、
うん、ですよね。ちょっと私もこの話を聞くのに調べようと思ったけど、ほぼ日本語ではあまりこう核心に触れるような、
だから私
どなたか書いてたら申し訳ないけど、
チャット GPT を使ってなんかインドとかサウジアラビアとかのメディア あの記事を読んだりして
ました
けど、でもまあそれが結構一つ今回の COP の焦点でもあって、うん、まあグローバルアジェンダであることは変わらないんだけれども、うん、ここを対処していくために要は資金が必要なわけですよ、うんうんうん、でその資金を各国その締約国たちは捻出してサポートしてくださいっていうのが、うん、まあ、モンゴルサイドというか UNCD サイドのそういう意見の人たちもいれば、法的な効力のある状態ではまだそれができなくて、うん、もっとその技術の支援だったりとか、うん、もうちょっとこう法的な公約あの効力がない拘束力がないところでの支援にとど、うん、まっているっていうのが現状で、うん、そのどこまでそう、そういう合意に
もっと知ってほしいっていうことだね。じゃあ広く世界に
そう、
その合意にできちゃったけど今話を、
はいはいはいはい、
そのだからさ、砂漠化が課題になっている国とその周辺だけで解決するようなスケールではないから、でも私たちもロピアーナにはある意味触れているわけで、その砂漠化が問題になっている国で育てられたヤギの服が着たりとかはするわけだから、うんうんうん、その直接関係がある人だけではない国とかへの関心の広がりはすごい使命背負っちゃいましたね、木村さん日本にこれを
私結局切っても切り離せない、それはあのサプライチェーンがつながってるってこともそうですけど、気候変動の話題と砂漠化の話題っていうのも結局切っても切り離せない課題であって、うん、なと思いますけど、
木村さんみたいな世代の人もいますか、その会場には。
いなかったですね、あんまり
ユースな、
なんか多分
ユースって止めちゃって
ユースではもうないけれどもあのなんか分かりますよ、その、うん、グレタさん的なことですよね。そういうなんかアクティビストとかは私がいた時はいなかったですけど、もしかしたら
違う日に、やっぱなんか知らないと始まらないから、なんかその耳にグレタさんっていうことは多分多くの人がその実態とか分からずともその象徴とか存在とかなんとなくも知ってる人多いじゃないですか。やっぱり知らないと関心を持てないので、ちょっとこれから原稿を書くんですか。
そうなんです、そうなんです。いやでもだから自分たちが話してるサステナビリティという言葉の狭さみたいなのすごい気づいたし、だから正直あの困っているというか、まだ頭が整理しきれてなくて、こうやってこうポッドキャストでうまく話せるかもちょっと全然話せなかったなとは思いつつも、あのそういう自分の知識と結びつけて考えられるほどまだ取材はできていない話題なんですが、まあ、一つやっぱりこう日本で取材を続けていると日本の企業に役立つこととかビジネスチャンスになることっていうのを、
うん、そうだね、
優先して考えちゃうじゃないですか、うん、でも一つこうグローバルアジェンダというものを知っておく、うん、のは大事かなと思って。
そうですね、キラキラして見える木村さんが
っていうのでなんていうか、今すぐじゃあこれを取材してきて何かこうソリューションを出してくださいみたいなことはもちろんできませんし、うん、なんかダウダウデンジャパンの読者にとって何を伝えればいいのかなっていうのは今も実は結構
考えている。カシミヤは大いに関係がありますけど、まあそうなんですよね、あのほぼ全ブランドが扱うような素材だし、価格差はロロピアーナのような素材ではなくても、うんうん、ね、あらゆるブランドが使っていて、それの多くが多分関係してるんでしょう、モンゴル、はい、そして砂漠化と。だから今年の秋冬の立ち上がりのこのシーズンにね、次にカシミヤを着るときは木村さんのこの話を思い出して
でも本当にどこのカシミヤ使ってるんだろうだからでもなんか、うん、で私はなんか気になるようになりました。なんか中国が一番大きいんですけど、うん、モンゴルかもしれないし他の国かもしれないですけど、なんかで そこにはヤギだけじゃなくて土地があって生活があってっていうことが議論されている場を見れたっていうのは、
ヤギ触りました？
ヤギはね見れなかったんです。
目
写真しかない。
ノーメ
イノー
そうか
なんですよね。だからなんか、ま、ちょっとまた話は変わりますが、うん、我々もサステナサミット1月にやるじゃないですか、うん、で
1月27日に次回をやります、
はいはい、急にゆるっとゆるっと宣伝、あのこれはあんまりポッドキャストで言わない方がいいかもしれないけど、あの会議みたいになっちゃうからあれなんですけど、うんうん、もっとなんか日本固有の問題に目を向けるべきなんじゃないかなっていうのを一つ思って、うん、
さっきの話とはまた逆ね、
あのっていうのはモンゴルでこういう問題があって、それを国際問題、うん、国際問題とかグローバルとしに語られなきゃいけない問題として可視化させようとしている人たちの姿を見て、うん、
なるほどなるほど、
なんか私はそういう分かりもいつもこう海外で何かこうキャッチーなも新しい技術とか、なんか新しい EU の規制とか、うん、そういうことばっかりに結構目がいっちゃうところがあったんですけど、もっと語られる可視化するべき問題が多分身近に非常にある。
なるほど。
あってなんか
またキラキラして見えるいいこと言ってる
それをなんかやっぱその我々がやるべきではないか、ね、あの話すべき話題っていうのは日本の土地にも多分いっぱいあるだろうなっていう、
それを浮かび上がらせるのは私たちの役割なんじゃないかと
思いました。どうでしょうい
い今日この場で急に
でそれが何かっていうことはあれなんですけど、
そうですね、今ちょっと揺れながら喋っちゃったから気づかされるっていうところが消えちゃったかもしれないですけど私の声が、あのいや本当そうだね、そうだね、うん、私たちがちゃんと窓になって開いていくべき役割なんだろうね。皆さん何かありますかね、ぜひ世界に向けて日本で今起きてて伝えるべきこととかあったらメッセージ欲しいです ですね。
なんかやっぱそういう目線でもう一回ちょっと、
なるほど、今ね、そう私たちコンテンツをね詰め詰めしている最中なんですよ、はい、1月27日のイベントに向かって。なるほど、分かった
っていう。
ジャーナリストさ、世界からいろんな人が来てたんですか？
あの我々のロロピアーナのツアーには
どういう国から来てるんですか？
中国から派遣、
うん、
中国の媒体で働いている人とか、あとロンドンのエスクワイヤーのジャーナリストとかもいました。でも それぐらい。
なんか喋るんですか、そういう人たちと？
もうそういう人たちと雑談
雑談
別に
天気の話とか、うん、なるほど。そう、こういう課題みたいな話とかには なんていうのそういう場ってさ、近いから、狭くて近くてなんかギュッと短い間にずっと一緒にいるから仲良くなったりもするじゃないですか、はいはいはい、時には、
うんうんうん、あのみんなあれでした、結構最近のデザイナー交代の話とか、あそこのデザイナー変わったあれが良かったとか、なんかそういうゴシップ系も結構全然ですけど。
じゃあこの木村さんのレポートはそのうち9月に記事で読めるのですかね。
はい、
写真も見れるのかな。写真見たいな。
写真
あないのかな。写真はあまりないかもしれません。皆さんどうぞ楽しみに、
はい、じゃあ今日はこの辺で、はい、ありがとうございました。
あ、なんかモンゴルでさようならとか
すいません、ちょっと準備不足でした。
ごめんなさい、はい、バイバイ。